現在白戦社から発行されている月刊萌えは、可愛らしい萌えキャラのイラストを集めた大きなお友達向けの雑誌ではなく、絵本のある暮らしを提案する素敵な雑誌です。絵本というと、幼児向けの本という印象が強くありますが、少ないページに大きなイラストで構成された作品は余計なものを削ぎ落とした、ある種芸術性を感じるものもあります。まあ、ないものもありますが。あくまで子供を対象とした作品なので、子供にもわかるように、もしくは今はわからなくても、いつか思い返した時にわかるように、言葉などを簡略化して表現されています。大切なことだったりすると、大人が読んでも感銘を受けたり、初心を思い出すきっかけとなったりします。たまにこの月刊萌えを買うんですけど、2019年12月号の関東特集はエドワード・ゴーリーでした。エドワード・ゴーリーの作品は、知識を持たないで触れると何が何だかわからない、ちんぷんかんぷんな絵本なんですけど、緻密に描かれたイラストのパワーと、読者を不安にさせることが自分の仕事だと豪語するだけあって、よくわからなくてもなんか気になる印象深い作品となっています。題材は比較的基本に忠実な絵本なんですけども、内容はとても子供に説明できないものだったりして、世界的に見ても代表的な大人の絵本とされています。ミュージックやファッションシーンでよく認知されているゴスってジャンルがあるじゃないですか。そういう感じですね。絵本の世界でもサブカルチャー的位置の絵本と言えますね。人の不安とか恐怖をテーマとする作品、だいたい死とか不幸をモチーフにしてるんですけど、そういうジャンルってどんな分野にもありますよね。その流れかどうかはわからないんですけど、記憶に刻まれたトラウマ絵本という特集もあって、その内容にちょっとショックを受けたんですよね。以前夕闇堂で3にまつわる絵本のお話をしたんですけど、素敵な3人組とか3枚のお札とかですね。あとその前に3匹のヤギのガラガラうどんとかもお話ししたんですけど、どれもトラウマ絵本とされていました。瀬名恵子さんの願い子誰だは結構なトラウマ絵本だと思いますけど、押し入れの冒険とか好きだったんですけどね。戦争系のお話、原爆とかですね、このあたりは仕方ないとして、ゴンギツネのような悲しいお話はトラウマという表現をされてしまうと少し違うような気がしますね。日本で一番売れてる絵本、いないいないばあが入っているのは納得ですけど、実はトラウマと表現していますけど、心に刻まれるという意味で名作なんですけどね。またお会いしましたね。夕闇堂、根岸です。とりあえず、今回は、オーマンの酒場の情報なんですけど、オーマンの酒場に行く前に、少し街で聞いた情報の整理をしておきましょうか。まずは、女の子に聞いた情報です。私ね、不思議な銀の盾を見つけたの。でも、黒いマントの男に取られちゃった。取り返してよ、お兄ちゃん。それって、で、ディオスにあったはずの銀の盾じゃないですかね。まあでも、ディオスの人は坊主って言ってた気もしますね。違いますかね。黒いマントの男に関しては、こんな情報もあります。黒いマントの男についての噂を聞いたことがあるかい。青白く光るマントを身にまとった、不気味な恐ろしい感じの男なんだ。何か嫌な予感がする。黒いけど、青白く光るマントなんですね。異様な雰囲気ということなので、どこかで出会うかもしれませんね。次に、カップルの証言ですね。野原には、ロダの木っていう大きな木があって、僕たちいつもそこで遊んでるんだ。ああ、そうですか。どうでもいいですね。次は、男の人の証言ですね。ちょっとどいてくれ。怪我人が出たんだ。私か。医者のクラーゼだ。あ、クラーゼの病院の人ですね。いつも街の中をうろうろしてますね。病院で見たことはありませんね。というか、このイーツの世界での回復はフィールドでぼーっと突っ立ってればいいので、私たちが病院に行く用事はないんですよね。女の子の証言。サラ姉さんが剣士を探しているの。 お兄ちゃん剣士でしょ？サラ姉さんの家に行ってみたら？そうですね。サラ姉さんに直接声をかけられましたからね。この情報でサラのところへ行く流れになるんですね。この作品では必要のない情報となってしまいますよね。一応説明しておくと、PC エンジン版イース1、2の世界です。ドレスの女性の証言。盗賊のアジトには神殿から持ち出した大砲が並んでいるそうよ。盗賊は神殿に入り込んでるんですね。神殿は盗賊のアジトの近くにあるのかもしれませんね。女の子の証言。この国のどっかに銀色に輝く剣が眠っているんだって。私のおじいちゃんがいつもそう言ってるの。銀の剣、シルバーソードですかね。プロマロックの情報で、というかファミコンの説明書ですが、エステリアは銀や他の鉱物の産出地と言っていましたね。となると銀の剣なんて量産されててもいいような気もしますが、そういうものではないのかもしれませんね。女の人の証言。私のお兄ちゃん、廃校で大怪我したんだ。だから廃校には強くなるまで行かない方がいいよ。この子のお兄ちゃんの実力がどの程度かにもよりますが、こういう情報は実際にモンスターが強いケースが多いですね。ストーリーの進行上、後回しにしろという神もしくは制作者からのメッセージとも言えます。確か廃校の入り口は町を出て北の方角にあったと思います。ここは後回しにした方が良さそうですね。男の人の証言。さっき取引所の主人がサファイアの指輪を拾うのを見たよ。あいつは盗んだものまで売ってしまうひどいやつなんだ。治安の悪い街だってことはもうわかっているので、そんなことでは驚きませんね。女の人の証言。私の父はゼピック村の村長なんですが、最近何かに悩んでいるんです。村に行ったら力になってください。いきなりそんなこと頼んでくるんですね。ゼピック村には行く必要があるようですね。こういった情報も実はフラグと言われるスイッチにはなっていません。つまり聞いていなくても物語の進行上では関係ないんですね。なんとなく歩いていたらゼピック村について、たまたま入った家が村長の家でも、村長は同じ反応をしてくれます。もちろん発生条件のあるイベントはありますが、今のゲームほど複雑でもなく、スイッチになっていない情報は一切聞かなくても進行自体はできます。攻略サイトなどを見て進める場合は必要がないってことですね。しかし物語の厚みという意味では知っておいた方がより楽しめますよね。最近のゲームでは必要な情報とそうでない情報が区別されていたりもします。この仕様はいろいろな情報を聞いてから精査するという作業が省かれてしまうので、効率的ではあるんですけど、創作を楽しむということはできませんよね。そういうことを目的としたゲームでは多少再現はされてるんですけど、 RPG では最近あまり見かけませんね。オープンワールド系ではあるかもしれませんが、やはり情報の混在による混乱を避けるため、ステータス画面などにイベントごとに精査した情報が見られる項目があったりします。昔なら必要だったメモをしなくてもいいようになんですけどね。特に最近のものは内容が複雑化してますので、情報の整理が遊びの限界を超えてしまっているのかもしれませんね。ではそろそろオーマンの酒場の情報を聞いてみましょうか。オーマンの酒場で話を聞くと、オーマンというのはマスターですね。最近盗賊が街を荒らしてどうにもならねえ。いつか盗賊狩りをやらねえと。どうだ、おめえも手を貸さねえか、と言ってきます。いろいろなことは盗賊の仕業のようですね。でも実はこの後盗賊狩りが行われることはありません。誰も手を貸さなかったのかもしれませんね。相手が盗賊となると命の危険もありますからね。仕方ありません。筋肉質の男がいて話しかけると、見かけねえ顔だな。俺は盗賊狩りのために雇われたギャレック。一緒に飲まねえか、と言われます。断ることもできますが、一緒に飲むことにします。ずっと昔、ロダという種があったらしい。何に使っていたのかは知らねえが、そいつはどんな食い物よりもうまいって話だぜ。死ぬまでに一度でいいから食ってみたいもんだ。どうでもいい話でしたね。ところで、ロダってさっき出てきましたよね。ちょっと待ってください。野原にはロダの木っていう大きな木があって、僕たちいつもそこで遊んでるんだ。あ、カップルの証言ですね。ロダってのは木の種類ですね。大きな木はフィールド上に2つ確認できます。酒場にはもう一人、固めの男がいます。 兄ちゃん、俺の悩みを聞いてくれ。俺の名前はドニス。母ちゃんのためにへそくりはたいて買ったサファイアの指輪をなくしちまった。もう家には帰れねえ。これもきっと盗賊の仕業なんだろうな。いや、それは盗賊の仕業じゃなくて落としただけですよね。こちらは取引所の主人が拾ったという情報を掴んでいますからね。でもそれがこのドニスのものである証拠はありませんから、取引所から購入しなければ取り返すことはできません。取引所に行くと1000ゴールドで売られているので、ドニスに1500ゴールドで売れば利益になりますね。物語の進行とは関係ありませんが、ゴールドを増やすことができるイベントです。お金を増やすイベントは、町を出て北、東と進むと南の方に泉があるんですが、そこを調べると泉の底にキラキラと光るものを見つけることができます。泉に潜って調べると金の台座が沈んでいるので、それを取引所ピムに持っていきます。この台座は私が落としたものだ、どうして君が、2000ゴールドで買い取ろうと破格の取引を持ちかけられますので、お金に換えます。これにドニスのイベントを合わせることで、最初の所持金1000ゴールドから3500ゴールドまで増やすことができます。これを知っていると、サラの装備を整えるというイベントはすぐに達成できます。実はイースってここ以外であまりお金を使う必要がないんですよね。サラで思い出してましたけど、サラの依頼を引き受けるとクリスタルをもらえるんですよね。早くイースの本を取り戻さないと大変なことになります。まずはデピック村にいる私のおばに会ってくださいとか言われましたね。そもそもデピック村に向かわないといけなかったんですよね。忘れていました。じゃあデピック村ですね。ま、今回ではないんですけどね。では、
この番組は架空の中古書店夕闇堂がお送りしました。